それでは、今日はですね、ここは何ていうところですか？
ここはジオマロチです。
ジオマロチ、はい、マナーサから何キロぐらい離れてるんですか？
110キロぐらい離れています。
110キロ
だから3時間4、25分かかります。
お名前は？
大塚清でございます。
大塚清さん、
はい、
大きいに塚は父編の塚で、喜ぶに、吉、あの大吉の吉ですので、金吉さんになります。はい、失礼ですけど、お年は
いくつですか？
62歳です。この前で昭和、1900何年生まれなんですか？
51年生まれでございます。
51ということは昭和で言うと
33年です。
33年。失礼ですけど、ご出身は福岡県ですけど、福岡。どの辺になるんですか？
福岡県、加保郡、加保町、宮野の方でございます。
まあ、一世で、移民で来られたわけですよね。
そうなんです。
何歳で来られたんです
か？7歳でございます。
7歳で。
はい。
当然日本での記憶はございますよね。
はい。出たのは、アルゼンチナマルで、神戸から出たんですけど、1958年でございます。
58年の船で。で、その時は何人で来られたんですか？
まあ、家族一家でございますけども、全部で2500人ぐらい乗ってましたけど。
はい。大塚家は？
大塚家では、兄弟4人と、母親と弟。
お母様とお父様と清さんと、あと兄弟は弟さん2人ですか？
智弘と洋一と清でございます。
あ、一番最後は妹さんでございます。で、清さんは長男だった
んですか？長
男でございます。じゃあ、一番下の子が 何歳ぐらいだったんですか？
8ヶ月でございます。
8ヶ月で、
はい。
失礼ですが、お父さんは日本ではどんなお仕事なさって
んですか？宮野の炭鉱で働いておりまして。
宮野の炭鉱。
宮野炭鉱、
はい。その前は炭鉱で働く前は、
アメリカの大東亜戦争をやっていて、それから宮野炭鉱に働いて、それからブラジルに渡ってきましたんですけど。
炭鉱での思い出とかって清さんあります？
全然ございません。まだ小さいので記憶はないです。
お父さんなんか先ほどちょっと話して海軍だったって。
はい、そうでございます。
で、どうしてじゃあお父さんはこうブラジルに移民しよう
と？それはですね、やっぱりアメリカ戦争で満州で9年戦争をやりまして、そしてお話がちらっと聞いた時には、ブラジルのアマゾンは工業地方ではありますということ、これだったら絶対に来らせるということで、みんな移民してこっちに来られたんですけども。
炭鉱は大変だったんですか？炭鉱の生活っていうの
は。炭鉱をやってるのはやっぱり石炭でございますので、やっぱ廃炉になったりいろんなことございますので、それはやめさせてしまいましたけどもね。もう今閉めてありますけど。
で、炭鉱移民として何人か一緒に来た人もいたんですか？
そうですね、うちのお父さんと、それにね、父さんに、まだあと3人ぐらいいましたけど。
その間、一緒にその、
一緒に働いて
家族として。はい、それって、例えば私ちょっと聞いたのは、炭鉱移民の方々は、何でもかないの、例えば、その労働条件を良くしてほしいっていうことで、炭鉱のオーナーとかと、ちょっとこう、闘争みたいにして、
はい、
で、そういう闘争のリーダー格的な人たちを、すべてこう、追い出しで移民したなんていう話を聞いたことがあるんですけども、そういうのはちょっと、
まあ、ちょっとまだ聞いたことないですけど。は
い、で、じゃあお母さんとお父さんと兄弟で、何人って形が入ったんですか？そしてどこに入ったんですか？
事前のサービスでございます。
はい。それはどういう状況の何を作るということですか？
プロブシを植えるためにみんな来られたんですけど、それでやっぱり、根腐れ病に入ってしまいまして、それに農薬の強いネアンチーノという骨が作るような農薬を使うようになりまして、もうそれでもうダメになったんですけど、
そしたら清さんがブラジルに来てすぐ一緒に農業とかやったんですか？
はい、全部やりました。
まだ27歳でしょ？
はい、ずっと。だから父が長崎の原子爆弾の光を見ただけでも体が悪いので、43でもう体が何もできなくて、骨が弱くて骨が折れてしまって、だからあばらの骨が折れちゃったので何もできないんです。だから47、8でいい男の
働き盛りの時に、
飲み会の時に、自分で悔やんで何もできないって言って、それからもうこれは自分ではダメだろうと思ったんでしょ。
あの日本では。
はい。だから、僕は少年でございますので、小さい時からいろいろ仕込まれましたけども。
ああ、そう
なんだ。そこで自分、火で亡くなりましたけど。
じゃあお父さんは何歳の時にこっちに来られたんでしたっけ
?42。
42歳、はい。あれっていうことは、満州に戦争に行ってたけれども、長崎に連絡を落とされた時には、日本の方にいたの。
はい、日本の軍にいまして、それでちょうどあの、海軍の船に乗ってた時に、もう多分近いか何かが来るのが、川に落ちるのが、海に落ちるのが自分の足元の方に引っ張ったわけ。で、足が落ちちゃって足折ったわけ。で、病院に行った時に、朝朝礼やってる時に、長崎の原子力が落ちた時の下に600人目で見たそうです。それで、体が弱くて。
移民する時はその時は例えば現場、原発になってるとかっていう、その被爆してるっていうのは、その時はまだ原発手帳も何もな
かったので
、年生で移民させちゃったってことです。で、黒胡椒とかウェルとかっていうのは、そんな体が弱ってるのに、できるとかできないとか判断は、
まあ、その時はやっぱり、僕の、いとこと、それにお父さんと3人で、一生懸命で和紙を和紙より大きな木を運んで、そしてすると一つずつこう立てながら仕事をやったんですけど。
一応お父さんには炭鉱でも働いて、炭鉱ではでもじゃあ実際に掘る方じゃなくてなんか地の方だったんですか。
まあそうでしょうね。まあ普通に働いてたんでしょ。
で、じゃあ来て、で、いとこの人も一緒に来たんですか、そしたら。
そうです、一緒に来ました。
それは何歳ぐらいの人。
17、18のぐらいの人たちが青年だったので、僕たちはまだ小さな子供だったので。
ですよね。
はい、
ね、じゃあ、黒子さん何年ぐらいだったんですか。
それでも20年ちょっとやったんですね。
そんなにやったんですか、はい、黒子さん。じゃあ、もちろん、その、サンタ、FGN
はい、
で、20年間いらっしゃった。
はい、そうですね。
ああ、そうですか。じゃあ27歳まで農業なさって。
農業やってる。
もちろん、その、故障に病気入っちゃったら、間に野菜かなんかとかって。
それに、フルーツを植えるはずだったんですね。果物を植えて、そして養鶏になってしまったんですけど。
ああ、じゃあ、果物の養鶏もやられたんですか。
まあ、養鶏は少しだけやりました。
はいはい。どうですか、生活は。ハンタフジェニアっていうのは、まあ、日本人の植民地って聞いてて、養鶏で今成功したとは聞いてるんですけども、もともとはあれは政府が、財閣とか、そういう移住団みたいなのが、なんか、あれ、やったものなんですか？それとも、自然に移民たちが集まってものなんですか？
移民の人たちが、みんな集まって、労働組合ということを作りまして、で、それからずっとやっていったんですけど。
日本から直接入った人が多い。
そう。まあそうですね。
じゃあ、そこに学校とかはあったんですか？
正直には学校はございませんでした。そうですね。17年か8年ぐらいは、学校はございませんでした。ただ、食べて生きるだけですけど。
じゃあ、清さんが7歳で来ても全然学校に行ってしまう。
行けないです。
じゃあ、ポルトガル語とかは、もう今。
それから、ブラジル政府の人たちが学校を建てられて、ブラジルの学校をやるようになって、なってきましたんですけど、そちらの時はもう14、15ですけど。
ね、じゃあ、ずっともう7歳から働きっぱなし。
そうです。
すごい人生です。
そして、任務として来られた人の中で、一人、日本人の方がね、学校の先生が来とったので、その人たちが、夜学に日本の学校を教えましょうということで、教えていたんですね。
で、清さんとか、その弟さんとか妹さんは、一応日本の夜学みたいな、そこの移住地のところで、日本語を習った。
少しだけは習いました。
で、どうでした？ 7 歳からそうやってずっと働かされてて、例えば、洋服とか靴とかあったんですか？
あ、全部ありましたよ。
あ、本当に、はい、
それはありましたけども、やっぱり父と母親がやっぱり悔やんだのはやっぱり病気ね。
病気、
何の病気、マラリアか風邪か、何かわからないのが、すごく大変だったそうですね。
あ、 みんなじゃあ結構風邪ひいたりマラリアとかの方々増えたり。
そうだったんです。
キーさんもかかった？
はい、何度もかかったことあります。
本当に、はい、結局マラリアになるんですか、それは？
はい、なります。
で、大丈夫だったんですか？
はい、大丈夫です。
どうやって乗り越えたの？
やっぱりアラレっていうマラリアの薬があったの、溶剤がありましたので、
うん、
で、よくしますけども、
うん、
まあ、で、後で分かりましたけどもね、マラリアっていうこの病気は、最初は蚊が刺して、そして、3日すれば肝臓が腫れるんです。で、肝臓が腫れてからの熱でございますので、37度から38度までは、熱がすごく来るんです。40度近くまで行きますけど、
はいはいはい、
だから喉がすごく乾くわけ、お水を飲んで、食欲を受け付けないようにする病気なんですよ。
はぁ、
だからお水ばっかり飲んで、そして食べ物を受け付けないので、だからすごく大変なのね。だからもう暑くてもブルブル震えて、
そ
してもう大変なことになるんですけど、それがマラリアの病害です。
何人かで死なれた方とかいらっしゃるんですか？
ありますよ。これではね、1クルースから半クルース、3クルースまで行きますと、すごい熱が、40度ぐらい熱が来ますので、
それでクルースって何ですか？
1クルースの段階、半段階、1段階、2段階、3段階までありますけど、3段階ぐらいかかりますと、すごく強い熱が来ますので、3倍強く熱が来ますので、それでやっぱり、
診療してもらう。ケイさんはどのぐらいまで？
まあ、今までは1枚やりましたけど。
で、マラリアやっちゃうと、すごい体力的に弱くなったりとかするって
。ああ、なります。例えば、あの時代は、やっぱり、アラレっていう溶剤を飲みますと、1週間しますと良くなりますので、ですね、しますけど、それをこじらしちゃうと、病院に行きますけど、それで1ヶ月、2ヶ月かかります。
なるほど。同じ同期で、例えばサンタフジェン、なんだっけ、フィジニアサービスだっけ、で、死んじゃった方とかもいらっしゃるんですか？
それはございません。
結構、領域の、薬はちゃんとあったってことですね。
で、後で僕が分かったのは、マラリア、それは自分で発見して、自分で分かりましたんですけども、マラリアの菌は蚊が刺して熱化すれば肝臓が腫れまして、それからの熱が出てくる病害でございますので、その時に分かりましたら、もし診察して検査して、それがマラリアだということがはっきり分かりましたら、5日分の病害の薬をくれます、ね、だからそれをしっかりきれいに飲んでしまって、そして先に肝臓の薬を飲まるんです。飲みましたら1週間で良くなります。それをこじらしたので、もうこれは良くなったから僕飲まないでもいいということで、飲まないからそれをこじらしちゃって、最後まで大変になるんですが。
なるほどね。兄弟とかはなった。大丈夫。
ああ、みんな。
やった。
はい、や
けど、
大丈夫です。
例えばそれで14歳ぐらいまで、故障、27歳まで故障とかやってるんですよ、はい、その後、その時に例えば、飲酒の人とかを、一応土地は
あったり、人間にあったし、ありましたけども、道の途中に会いましたけども、僕は小さくて分かりませんかったけども、お父さんによく話してましたけど、人間に会いますけども、頭下げて回すと行きますので、何もいません。こんばんは、おはようございますも何もいません。
その人たちは、いわゆる飲酒でも洋服してる今の人
でございます。
で、なんかほら、今、ガイドをやってらっしゃって、いろんな知識を持ってらっしゃるんですけど、それは、例えばジャングルに入って、これが薬によく効くとか、いろいろご案内いただきましたけど、それはいつ頃覚えた情報なの？
まあ、その時にはもう17、18ですね。
それはどういうふうにして覚えたんですか？
一人、人間部族の人が、労働者としてから使ってくれと来ましたので、中南部って言ってて、ヒヨマダラのずっと上の部族の人間でございましたけど、
はい、
まあ少しブラジル語を話しますので、で労働者の当時してから働、使ってくれと言われまして、で、10年いましたけど、 そしてその人と山狩りに行きますと、
うん、
ジャングルにセポ持って動物取りに行きますの。
あ、それは食事を？
そう、食事用でございます。肉なんかね、牛肉、豚肉、馬肉も何もない時代でございますので、ね、
うんうん、
その時には必ず山に動物を取りに行きます。
うん、何を取るんですか？
鹿、
うん、
バク、
バク、
ね、
うん、
ウサギ、
ウサギ、
口当てているウサギ、
うん、
それとかイノシシとか、うん、こういう鳥ね、
うん、
こういう動物を取って、
うん、
肉を食べたんですけど、
どうやって、鉄砲で取るの、
はい、
何が美味しかったですか。
やっぱり鹿、イノシシですね。
あ、で取ったらば解体するのが自分で
全部処理するのは自分の家だから、
うん、でそれをその院長の人とかに教えてもらいながら血抜きして取って、で家族でみんなそれを
食べる。そうなんですね。
うん、
だから友達に全部にやったり、そして隣にやったりして、で、こういうふうにして、やってきたんですけど、
うん、
やっぱり、そういう人たちとお話をしながら、そして、いろいろなことを、自然のことを教えますので、
うん、
それで覚えたんですけど、
うん、
漢方薬。
漢方薬ね。
で、鳥のモノマネ、
うん、
これが何ていう、どういう種類の鳥か、
うん、
そしてこれが蝶々の種類、
うん、
でこれが漢方薬で、これが毒草だとか、
うん、
ね、毒草でも4つぐらいの種類があるんですけども、
うん、
2つの種類は言いましたけど、
うん、
他の種類は絶対に教えてくれなかった。
あ、以上の人が。
どこの部族に行っても聞きましたけども、
うん、
これだけは絶対言いません。
という
話をすると、
うん、
逆にやられますので、これは絶対に抑えません。
いや、まだに、
今でも
知らない
でも、言わない。これは彼らしくわかりません。
ケイさんは、例えばその以上の言葉ってわかるんですか、喋れるの。
まあ、わかることは、
うん、
彼らはもうブラジル人でございますので、
はいはい、
ブラジル語を話しますけど、
うん、
まあちょっと軽く話しますけども、
うん、
ある程度わかりますけど、
うん、なんか話を私も今回、ガイドしてもらって、まあさっき言ってた面白いなと思って、1世がインジオ、2世がカボクロ、3世はもうブラジル人。で、2世のカボクロっていう言い方は今、そのインジオの人たちでも嫌がってるから、なんでヒデイラっていう感じ。
はい、そうそうそう。
うん、
だからもっと下っ端にこう見られる
っていう言葉だね。
言葉ですね。もっと強い言葉になりますので、
うん、
ヒデイラ幅の。
そこに住んでる人。
人だと言えば、上品な言葉になるんです。
でも、インジオの言葉だっていろんな言葉があるじゃないですか。
はい、
でも彼たちはそれわかるのかな、それぞれの部族で。全然違う。
あ、全部あります。全然違います。
じゃ、なんていうのかな。清さんの場合、飲み学問で、ポルトガル語はまあもちろん喋れる。日本語は当然できる。はい、でも、インジオの人たちと、その、使ってた、何族だっけ、タブラ族、一緒に働いてた、人の言葉は少しわかる。
わかります。
で、今回今一緒にここの、ジューマホテルで、一緒に働いてくれて、一緒にガイドをやってるジョアンさんとかアントニアさんは、何族なんですか、
まあ、彼とここでは、地区になってて、ここの近く、カシエラ、サンガブレダカシエラの近くに昔はおじいちゃんたちは住んでた人なんでございますけどもね。まあ彼はもう賛成でございます。
はい。ね、もうブラジル人ということになっちゃう。
そうです。
うん。
いや、勉強されまして、
うん、
英語を話せるようになってしまったんですけど、その前はみんなね、
うん、
いろんな家庭の中もやっぱおじいちゃんとおばあちゃんと話するのはみんなの言葉でございます。
それわかります？清さん聞いて。
わかりません。
例えば日本人が、日本語とポルトガル語を混ぜて、ちょっとコロニア語というのを使うんですけど、ああいう感じでインジオの人たちもポルトガル語とインジオの人たち
も。それは全然混ぜません。
ああ、そう。
混ぜない
で。混ぜないで、じゃあ全部ポルトガル語はポルトガル語。
混ぜないと、どこどこの部族の言葉っていうことが、他のインジオの人たちがお話しするとわかりませんので、それは混ぜないです。そして衣装、
ね、うん、
このネックレスの首飾りと、
うん、
頭の衣装が、
うん、
親坊さんの衣装で、
うん、
どこどこ部族ってわかりますけども、
うんうんうん、
それでわかるんですね。
10
年しても100年してもこの衣装の味を持っていれば、
うん、
みんな僕の友達、僕の兄弟だと言って、
わかる
ようなお話をかけてくれる。
例えばその人が3世になってブラジル語しか喋れなくても、
もうちゃんとこの衣装のあれを、各界の首飾りを 持ってれば、
うん、
これは 何十年何百年の愛称だったということが分かりますが、これは戦前時代の印象でございますので、これは一生残ります。
で今、まあ、簡単にちょっと、王子のこともちょっと興味あるんで聞きたいんですけども、今、このアマゾン地帯に何部族何人ぐらいいると言われているんですか？
全部で今言ってるのが500部族ぐらいありますと言ってますけどもね。
うんうん、
そうです。
で、何万人ぐらいいるんですかね？
まあ、お話一回聞いたんですけど、もうこれが10年前に聞いたんですけども、
うんうん、
今のところだったら、30万ぐらいいます
けど。そう言えるんだ。うん。何部族ぐらいありました、清さんは。
僕の言ったのが、1、2、3、4、5部族ぐらいかな、行ったのが。
それは、はい、ガイドの仕事で行かれ
た。私はガイドの仕事でございませんけども、うん、お客さんが、東京から来られたお客さんが、本当のミリオン部族に行って、写真を300枚のフルモトの写真を撮りたいんだって言って、博物館に出したいんだって言われまして、一緒について行きましたんですけど、
まあ、
ブラジルは話せないので、通訳と、ということで行きましたけども、
何年ぐらい
の、まあ、僕はちょうど17、8ぐらいの時でございますので、
でも40年ぐらい
前。40年前でございますけども、
その写真どうなったの？
おそらくまだあると思います。
誰さんという方ですか？
もう、
覚えてない。
ないけども。
そして、ちょっと、ごめんなさいね。清さんの話に戻るんですけども、清さんそれで、まあ、20年間農業をやった後、27歳。
はい。
その後どう、農業の後は何をなさったんですか？
農業の後、それから町に出まして。
町っていうと、何なんですか？
天野の、町なんかの方に出まして、
うん、
それからガイドをやるようになったんですけども。
でも、ガイド歴は、30年ぐらいになるんですか？
そう、もう15年ぐらいになりますけども。
うん。
だから、1998年から始めたんですけど。
そしたらその間に、何年か抜けてますね。27歳ですよね、うん。で、その後すぐ会場やって、うん、で、日本に行かれたのは何歳ぐらいですか？
92年に行って、92年に行って、
うん、
98年ぐらい帰ってきた。帰ってすぐにやり始めたので。だその前はもうジャングルの中で暮らしていたので全部分かっていましたけど、
うん、
まだそういう会社がなかったので、それから HS がやっていたので、
うんうん、
行きましたけども。
あ、そうですか。じゃあその前は、農業をやって、27歳まで農業をやって、ご結婚は？
僕は32歳の時だから、そうね、30年前。
そうですね。どうやって知り合ったんですか？
まあ、ダンスパートに行ってか、それから知り合って、弟の、奥さんが、まあ、友達でございますので、そこで知り合って、まあ、この人たちはしっかりしていい人だな、ということで、一緒になったんですけど。
弟さんとか妹さんとか先にみんな結婚されてて、で、皆さん、弟さんたちは、もう、ガイドをなさってる。
はい、やって、今やっています。
え、みんな、ブラジル人と結婚なさったんですか？
はい、そうですね。
で、妹さんは？
今、日本人と結婚してます。
で、マナースにいらっしゃる。
はい、カカオテララっていう植民地で今住んでいますけど。
へぇ、カカオ、普通マナースの近く
に。僕たちの5年前に来られた日本人の人たちなんですけど。
うん、そこは主に何をなさってる？
まあ、同じです。
養鶏とか。
養鶏。
養鶏、はい。お母様は今ご健在なんですか？
もうお母さんは亡くなってもう4年になります。
でも4年前まで元気で。はい、
元気だったんですよ。87歳で亡くなりましたけど。
うんうんうん。お父さんはじゃあ移住地でもな
かったんですか？そうですね。もう51歳で亡くなりましたけど。
一緒に来たいとこの方は？
もう2年前に亡くなりました。
ずっとこの辺がやっぱり
一緒だったんですけど、もう家、僕の今住んでる家の近くに住んでましたので。
結婚してじゃあ。
愛犬です。
ああ、そうですか。はい、キヨさんの失礼で、お子さんが今、何歳ぐらいなんですか？
同じ年です。62でございます。
え、じゃあ、子供はキヨさんの？
あ、子供は、子供は26歳です。27です。
7歳。男の子、女の子。
女性でございます。
1人だけ？
2 人。
あとは？
だから、長女と次女がいますので、2人だけです。
27歳と？
26歳です。
年子なのね。
そうそう、年
子。もう働いてらっしゃるんですか？
はい、人望。
へぇー。で、日本は、まあ、出稼ぎブームみたいのがあって、92年に行こうと。
はい、そう。まあ、一度、ふるさとに一度帰りたいので、
うん、
ちょっと一度帰ってこようと。で、それと一緒にして行きましたんですが。
うん。どうでした？どこ行かれたんですか？
まあ、自分のふるさとまで。
福岡
まで。仕事は、長野県の飯田市で、
はい、
甲和電工で、
うん。
働いて、
あ、工場
で、はい、工場で働きまして、チップスの工場なので、車の部品、自動の部品を作るチップスの工場でございますので、
あ、はい、チップのね、はい、工場で、
はい、
で、そこに何年間いらっしゃったんですか？
そうですね、これでも5、6年いたのかな、
うんうんうん、間に、まあその頃出稼ぎブームで結構ブラジル人もいた。
いました。23名ぐらいいましたよ。
ああ、そうですか。はい、キヨシさんだけ行かれたんですか？弟さんたちは行かれた？
初めに行きました
ね。どうでした、日本の生活は？
そうですね、もう本当の昔の日本のあれと全然違いまして、もう全部アメリカ式になっていますので、
うん、
日本の、うん、自分の日本はもう随分なくなってましたね。もう全部アメリカ式になってしまって。
うん、
で、まあ田舎風に行きますと本当の日本のあれですけども、
うん、
もう少し物足りないなということもありましたよ。だけど僕では一番懐かしかったのが、うん、日本に帰ったらカラスの鳴き声、トモリアンス、で、日曜渡り国はトモリアンス。あれがやっぱり日本式の本当の日本だっていうことがわかりましたね。
そうです。
全部
はい、で全部なんかトイレ汗っていうのはそのあれですね、道を渡る時にかかる
とですね。
うん、
それを聞くとやっぱりカラスの鳴き声を聞いて、ああやっぱり日本だっていうことがわかりますね。本当に。
あとは、福岡の方はなんか記憶にあったものとか。
はい、ありますよ。お寺によくね、僕っていうのは、1歳の時、ちょうどね、小学1年生の時に行ったんですよ。
うん、
私に渡ったので、
うん、
その時よく学校から帰ってくる時に、
うん、
学生の服を着てるのに、
うん、
お母さんがなかなか、記憶が帰ってこないから何してるかなって見たら、
うん、
遠いところから見ればちょうど前が、お寺なんですよ。
うんうん、
だから宮野のお寺の上の方から、
うん、
お母さんの御座を持っていてさ、
うん、
3人の友達に持って、御座に持ってさ、
うん、
滑り台、100メートルの高さの、坂でございますので、そこで滑り台に
行って、あ、そうです
よね。遊んで行ってて、ほらーって帰ってこいよってご飯だよって言われて、
うん、
やっと帰ってきて、するようなこともいろいろ記憶がありますので、
うん、
大きくなってから帰りましたけども、それを話しますと、よく分かってるな、
知ってるな。一緒に遊んだ仲間をいた？
そうそうそう、友達と一緒にね、
うん、
しながら、だから学校も、やっぱり、まあ土地が同じなんですけども、
うんうん、
そのまんまなんですけども、
うんうん、
やっぱり場所が変わっていました
し、ね、あ、
ね、左右
に、うん、
ということで、
はいはい、
場所が変わっているだけで、
うん、
それも全部分かりましたので、どこどこにあったということが分かりましたので、
あ、
ここだということで
懐かしかった。
でもう一つが変わっていたのが、
うん、
川ね、
大川、うん、
大川っていう川なんですが、
うんうん、
濃い川でございます、
うんうん。
それが昔は石の岩で、自然の川でございました、
うんうん。
今は全部コンクリの壁になっていますので、川が狭くなって、ね、
うんうんうんうん、
だから土壌、砂、何人もいっぱいいたのが、
うん、
やっぱり田んぼの中に農薬を流されて、
うん、
で全部土壌に砂と、あれが全部死んでしまいまして、
うんうん、
今は非常に少ないということで、また、
うん、
また、
綺麗にしようと。
綺麗にしてみましょう。
うん、
そうで。 かかっていますけども、
何年、そして何年ぐらいまた戻ってきたんですか、こっちブラジル
に。まあ2年にビザ取るためにもう帰ってこないとまた帰れないので、
はいはい、
何十年にいても一度2年にビザを取るためにから戻らないためですが、
はい、
それをしなかった場合はもう
永住権なくなっちゃうからね、
ということになりますので、帰れなくなります。
で、2年後にちょっと帰ってきてて、で、やっぱりブラジルに子供さんも奥さんもいらっしゃるし、そしたら、まあ、農業をやって、その後、日本へ行かれて、で、今戻ってきてから、ずっとガイドの仕事。
はい、そうなんです。これは別に70歳、77、もろくなるまではガイドできますので、そうなんですが、
うん、
まあ、普通の仕事はそれまでできませんのでね、今、せいぜいできますのが、やっぱり47、8で終わりでございますね、今のところでは。
娘さんたちは仕事何なさってるんですか？
州の美容体操の方で今働いてるんですが、
はい、
今の仕
事
で。だから、
うん、
妹は、
うん、
長女は、電気屋さんで働いてるんですけど、
はいはいはい。
妹って言いますけど。
どうですか、そのこっちに観光客をいっぱい連れてきて、いろいろご案内する仕事っていうのは。日本人の方が多いと思うんですけど、面白いですか？
そうですね、いろいろな人とお話ができますので、本当に幸せですけども、日本での世界の、ね、地球の裏から来ますけども、本当にみんな元気で頑張ってくれますから、本当に喜んで帰りますけどね。
でも例えばその、自然の中に入っていくと、全然違うことと分かってないことがいっぱいあるじゃないですか、日本から来ると。すごく違いますよね。
はい、違います。これはぜひ人間の自分の目で見ないとわかりません、
何を一番見てほしいと思いますか？
やっぱりアマゾンのジャングルの方を見てもらって、こうしてここから世界中に酸素を送ってるんだということをね、見てもらって、
マヨスに、それからブラジルに来て、まあ、ずっと、下手したらアマゾナス州にいらっしゃるわけですよね。
はい、
他の州に行こうとか、日本に帰りたいとか、そういうのは思わなかったですか？
その時はなかなかございませんでした。どうしていいか思わなかったということは、やっぱり子供の、年が一番大切な時代でございましたので、ちょうど11、12でございます。最後の教育をするのが一番大切だったので、妹で娘でございますので、それでやっぱり一度帰ってその最後の教育をしないと、
じゃあ子供の教育
結婚されますので、それだけは親の恥がね、かかないように教育をしっかりしないかので、全部せねかので。
例えば逆に言ったら、キヨシさんはその親御さんの、まあ、しょうがない事情というかあれでブラジル来て学校に行けなかったわけですよね。
小学5年生までは行きましたが。
そういうことに関して、なんかこう、親御さんに対して恨みじゃないけども、なんていうのかな、こうしてくれたらなとか、そんなことは思わないですか？
思わない。
なんでですか？
例えば、あの時代は、それで住んでいましたけども、今の子供の時代は、今までは大学までなくてないと、仕事が見つけないと。で一級の就業は取れないということでございますので、で僕たちの考え方では、大学まで出して、そして一級の給料をもらうようにします。これから先の将来の彼らの生活するために、子どもたちにそれを全部教えるために、やっぱそれだけ勉強しないと仕事が見つかりもございませんので、それが大変でございます。だから、どこまで教育していく、こうするんだということを抑えないと、大変なことになります。
でも自分はその教育してもらえなかったですよね。
まあ、それは残念ながらできなかったので、生きるのが大変、もう本当に精一杯でございましたが、だけど、僕は満足しています。
どうして
やっぱり子供たちにそれだけ教えて、それだけ今までやって、結婚して、今までまだ元気にして、親にいますので、
自分が今元気で頑張ってるから、
それは、だから、僕はまだ若いけども、 若いうちに、もう子供たちに全部任せてしまうわけ。家の中は全部、悪いところは教えてくれる。教えてやりますけども、あとは若い時にもう全部任せてしまいます。だから僕はいつ目つぶっても、もう子供は先にもう全部できますので。
まだご結婚なさってないですね。
みんな結婚して孫が一人いますので。
一緒に住んでるんですか。
みんな一緒に住んでいます。
大きな家に住んでるんですね。
そうなんですね。2階ありでございますけども、やっぱりみんな住んでいます。まあ例えば一番大変なのはやっぱりみんな攻撃って3つの家族で住んでるけども、だけどやっぱり口喧嘩とかいろんなことがございますが、それをうまくバランスを取っていくのが一番難しいですけど、まあ世の中はその世渡りをしないと大変なことになるので、そこの時に親が入って、まあこうしないとダメだよって押さえて、それでやっと分かるようになって。
少女の方と次女の方は日系人と結婚したんですか。それとも
日系人と結婚していますけども、やっぱ誰か商売は全然違いますのでね、一つ一人が細かいことをするんだけど、片手の方はもうパッパというほどですから、まあちょっと口喧嘩になりますけども。
あれですか、家の中はじゃあポルトガル語。
はい、全部そうです。
じゃあ清さんは、
まあ、おばあちゃんが元気の時は日本語全部使います。
でまあ、お子さんたちも日本語喋れるけれども、
だからお母さんは日本語を話しても娘たちはみんな日本語わかりますので、みんな。
奥様はブラジル人だから日本語はあんまり。
ちゃんと日本語を話します。
はい、
ちゃんとわかります。
わかるよね。
わかります。
はい、おばあちゃんもあれです。清さんも教えて。
そうです。
そうかそうか。例えば日本に出稼ぎに行ってる間に、工場で働きながらいろんな仕事したって、ちょっとさっきお話ししてたんですけど、どんな仕事をしたんですか？
日本でずっとやりましたのが、やっぱりリンゴの袋掛けとか、それは梨の袋掛けとか、それに田植え、ダッジオーケー、ビーブで草刈りとか。
それは工場が土日休みの時に、
土日の時に仕事の他に、まあ、手伝いに
行って、
いろいろなことを観察しながら、友達の家で手伝ってあげましたけど。
じゃあまあ、日給、小遣い稼ぎぐらいの。まあ、
それは小遣いじゃない。そうだけ
ど。お手伝いで？
ただ。
疲れて、眠くなったりしなかったの？
それはないですよ。
元気ですね、はい。でも寒くて大変だったんじゃないですか、長野なん
て。まあそうですね。手穴が開いていますので、この辺の、ね、南米の暑いところに住んでいますから、手穴は開いていますので、やっぱり8ヶ月は苦労しましたけど。
8ヶ月ですもんね。
はい。それでやっと慣れましたけど。
どうしたの、その間、寒くて寒くて。
やっぱり乱暴の中に入って、してるか。やっぱり冬物を着て、あれしますので。だから、日勤と夜勤仕事していましたから、太陽に当たることが全然ないんですよ。
はいはいはい。
朝早く帰りましたら、もうお日様が出てるんだけど、もう寝ていますので、夜の時になったらもう仕事に行ってますので。
これ太陽ばっかり当たってるような生活から
ございませんので。
どうしたんですか？こんな太陽当たってる国から太陽当たらなかったら大変だったんじゃないですか？
そうですね。進めて洗濯しながら、こういう手が草刈りとか、こう、草むしりとか、家の周りをやりながら、こうやって。
色白くなっちゃいました？
そうですね、なりますわ。それはなります。
やっぱ2年に1回帰ってきて、はいはい、子供さんの教育もありそうになったら、もう日本の仕事を終わりにして、で、こっちに来られたらなります。はいはいはい。インジオの文化から何か学ぶこと、ブラジルから、アマゾンから何か、自分がこう学んだなと思うことって何かありますか？
僕ではいつも言いますのは、これから先のことは将来のことは、インディアン部族に行って、みんな、この自然の保護を守るために、インディアン部族に行ってからが覚える場合絶対にできますと思います。どうしてかというと、インディアンの人たちは、ジャングルを守るっていうことは、そこで、自然の空気、自然の漢方、自然の動物、食べ物なんですけど、自然の動物、自然の果物、ね、空気がきれいなので、音は何もございませんので、耳がすごく素晴らしい、ね、目は見えます。もし言っても目はすごく暗くても見えます。ということは、やっぱりこの、 ランプの明るいところで住んでる人間でございません。
うん、
からジャングルの中で静かなところで、自然の暗いところで住んでる人間でございますから、目は綺麗に見えます。
例えば、老眼とかもない。
ない、そうじゃないです。
で、
綺麗に見えます。
で、例えば、清さんとかそういうふうにガイドをしてたら、一緒にこう同じようにこう動物を、例えば夜にラムの目を見つけたりとか、
うん、
鳥を見つけたりするので、
うん、
例えば清さんの視力も、普通の日本人よりはいいとかってあるんですか？
まあ、敏感ね。例えば、敏感、そのあれを知っていますので、
うん、
小さい時から知っていますから、
うん、
やっぱりこれは何の鳥、これは何ですって、この飛び方で全部わかりますので、鳥の飛び方で全部鳥の種類がわかりますけども、
キヨさんもじゃあ老眼とかないですか？
ああ、僕は老眼でございますが、それでも、鳥を見るのは大丈夫です。
で、インディアの人が目がいいとか耳がいいっていうのは、もう接しててわかる。
わかります。
どれぐらい彼たち
が6キロか8キロの距離でも耳にはちゃんと聞こえるって言われますので。
目は？
まあ、目はですね、ある程度100メートル、200メートルの遠いところまでは綺麗に見えますよ。
例えばじゃあ私たちみたいに都会の文化にこうさらされてしまった人間がずっと山の中にいたら良くなることってあるのかな？
やっぱり小さい時からやっぱ自然の空気、自然の明かりでそれをすれば僕は綺麗に見えると思いますけどもね。
何台か必
要。そうそう。
でも例えば今インドの人たちも例えば川沿いの人とか電気とか入って、
うん、
テレビとか持ってますよね。
はい。
そうすると彼たちはインドなのに、
うん、
どんどん目悪くなって
ます。なります。もちろん僕らと同じになります。
で
もどうしてかというと、僕が分かったのが、それでやっぱり糖分と塩を取っちゃいけ、強く取っちゃいけないなっていうことが分かったのが、インディアン部族に行き始めて、やっと分かったんですよ。夜暗くても、ほら、ここに蛇がいる、どこ蛇がいるから危ない、そこにいろとか言って、僕は見えないけど、彼は見えてるわけ。だから、それで僕は分かったのね、ああ、彼は暗いところに住んでるから、目が、すごく綺麗に見えるんだということが分かりました。僕は明るい、電気の明るいところ、それにこのテレビの距離で、こう、ピリピリしてるので、
それ
で無理やりにして、これを本を見ながらいろんなことをやると、やっぱり目が疲れてしまって、その気の老後の気になってしまうということで、そして糖分を取りすぎて目が遠いくなるということでやる。だから、インディアンの人たちは、塩と砂糖を取らないんですよ。絶対取らないということはないんだけど、自然果物の中に入っている糖分、塩は自然に果物の中に入っているものと動物の肉の中に入っている塩、砂糖でございます。
ということは味付けは彼たちは
何にもないんです。塩味はないです。薄味です。
ああ、じゃあそれをただ焼くだけとか、ただ生で食べるだけ、砕くだけ。
だから焼くのは蒸すわけ。高くして、見ていきます。蒸すわけ。そして、半煮でございます。その、火が中に入っているんで、半煮で栄養を取られるの。焼けすぎると栄養は、効果はゼロになります。だから、半煮に蒸していきます。
じゃあ、スパイスとかそういうのは使わないんだ。
使わない。何も使わない。
で、ハーブみたいな薬として使って、煎じて飲んだりしてるだけで、料理そのものには、調味料みたいなのは一切使ってない。
一切使ってないです。全然使ってない。だから病気に弱いんです。
あ、病気にも弱いんだ。
だから、僕たちに対すれば、塩を取りますので、マラリア、風邪、悪性マラリア、いろいろなことの病気は、塩味ですよ。インディアの場合は、塩を取らないから、今度はマラリアとか、風邪とか、悪性マラリアかったらもう一頃でございます。もう死んでいきます。
そういう人はこんなマラリアがいっぱいそうな川の中にいるんだから全部部族が死んじゃった場合とかも
ありますよ。だから必ずこんなに3人から4人で続けて亡くなればもうすぐに州の病院に運ばれて、
そして
手当てをしますけども、すぐに電話が変わってきますので、人間はですね、もう本当にもうあれでございますので、携帯電話を持っていますからね、話しちゃいますけども、
その
時の、ね、 テレビももうちょ
っとアンテナで ね、
そしてあのラジオもあるし、あの携帯電話を持っていますから、
それは
できますけども、今はですよ、
うんうん、
昔は何もございませんが、ただ火を叩いて相手をしながらずっと電話をしながらこうしてやったぐらいなもんでございますけども、
うん、そういうふうに何パラ携帯電話も持っているようなインディアンっていうのはここ、うん、10年ぐらいのこと、
そうですね、まあ、それぐらいです、
うん、でもちろんそれを全部拒否してるインディアの部族もまだいる、
いらっしゃる、いらっしゃる、
いますよ、じゃあこれからまたすごくいろいろ変わっていくかもしれない、
そうですね、これからもいろいろ変わっていきますよ、
なんか保護されてるインディアとかも
いますよ、ね、パラシューの方もいますよ、こちらの方もあのそういうあのポルトベルの近くとか、
うん、
他のところをそうやっている人もいますけども、
うん、
まあ政府の人たちが抑えますので、
うん、
まあ、そこまではしませんけどね、
あの軍隊にインディアを使ってるのもあるじゃないですか、
はい、
ああいう人たちは給料自分で志願して、はい、
ちゃんとあの州からもらいます
で給料もら
って、はい、ちゃんと
やりたくないって言ってやらない人も当然、
は
い、
あの体が弱くてできない人たちはちゃんと書類ももらいますけども、
いや徴兵制みたいな感じで、はい、
そうなんです、全部取られます、
嫌だって言っても、
あ、それは絶対行かないかんので行きますけども、だってもし心臓病とか肩まで何も仕事ができない人だったら もらいますけども、兵隊に行かないでもちゃんと、
でもなんかインディアの人の軍隊に行く率が高く思ったんですけど、そんなことないですか、普通のブラジル人より、
同じでございますよ。
うん、
あのここではサンガブリエルでカシュアルというところですけども、
うん、
ここではブラジル人の軍隊さんと兵隊さんと、
うん、
インディアンの兵隊さんと2つに分かれて一緒にしてからこうやってやっていますけどもね。
うんうん、
で、まあ、彼らに言うすれば、まあ、簡単にやれるわけですよ。ちゃんとそこで生まれて、そこで育った人でございますので、今度町の都会の町から行った人たちはそういうことが全然ございませんので、前に進みませんが、
うんうん、
まあ、一緒にこういうふうにしてやって。
年間、
そうそう、
やりますけど、ね、で年間やったら終わって帰ってくる、はい、なるほどね、
だけどちゃんと給料もらいますので、
うんうんうん、
やりなさいって言いますけどもね、
うんうんうん、
だからアマゾンは軍隊さんがずーっと全部で6000キロでございますのでね、
うん、
アマゾンの土地の
アマゾニア州だ
け、アマゾンの州だけは、
うんうん、
だから800人の警察が、
うん、
あの管理してますけど、まだ身の投資が足りないんですよね、
うん、
だからコロンビア、ペルー、ネネルがツラノから入って漢方薬持っていかれていろんなこともありますよ、だからたまに川で全部分かれていますので、ね、
うん、
が分かれていますから、
うんうん、
そこで兵隊さんと一緒にこう麻薬の人だとか戦争されたりいろんなこともあります、たまにあります、
あります、ね、死んじゃう人もいる、
はい、あります、この間ありましたよ、
うーん、そういうのを全部拒否して逃げ隠れしてるインディアの人たちもいる、
はい、います、
うーん、なるほど ね、
ここのインディアの人たちは、
うん、
お話をかけないけども、
うん、
例えば動物のモノマネで、
うん、
モノマネで、
うん、
コミュニケーションやります、
コミュニケーション、
危ない、誰かが言ってる、あ、どうするかいいのかということで、
キヨシさんできる
動物のモノマネで、
うん、
やるとやります、
キヨシさんもできる動物のモノマネ、
だからね、お猿さんね、猿のクケザルの、
うん、
あのコミュニケーションとか、
コミュニケーション、
カンカンのコミュニケーションとか、
うん、
ね、ワシのコミュニケーションとかで、こういうふうに言いますね、
うん、
だからそれでフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルってことは早く言うと、
うん、
危ないから誰かが今早く言ってるという意味になりますけども、
うん、
ゆっくり軽く優しく言うと、
うん、
ゆっくり言ってるとか、
うん、
まだまあまあ大丈夫だという、
キヨさん聞いて少しわかるけど、
はい、
もう自分がやることはない、
やりますけども、それで向こうからまた答えが来ますので、またこっちから言ったり
ということ
もあります、
うーん、面白い、じゃあそれはそういうインディアの部族の近くに行った時にこうコミュニケーションとしてやるわけだ、
うん、だからね、インディアの人たちはそういうふうに動物のモノマネでコミュニケーションやるんですよね、
うん、
だからひょうひょうひょうひょうってどこにいるんだという意味になります、
へえ、
そしたらこちらからからピーピーピーピーピー、
うん、
これから行こうって言うのかな、今日今日今日、
うん、
いずれやってる。だから待ってろってことになりますけども、
はいはい、
そういうふうにしてコミュニケーションやりますね。だから、ジャングルの中に入ってもいいけども、いろいろな変数がありますので、無駄にしちゃいけませんね。親が必ず山、山の中にも親がいます。川の中にも親がいます。だから、例えば悪いことをすると、化けが来るとか、いろんなことがありますので、また入るときに小さな声で通してくださいと、ということで、家は通してくれる。ね、そういうことを言います。
おまじないみ
たく。はい、おまじないみたく、こういうふうに、自分の生活の食べ物に取りに行ってる動物に行ってくださいとらしてくださいって行けば通してくれるということで、そうしますけども、まあ、取りすぎてこれに全員にお金にするということにしますと、始末になりますので、それだったら許してくれないということでありますから、そこだけではやっぱり守っておくれれば助かるなということ
で。清さんもそういうの言うんですか、入るとき。
はい、言いますよ。
ポルトガル何
を言うんですか。ポルトガル語でいますけども、通してくれません、何もしません。他の人だったら、俺の先幽霊にやってる、まあ、こうだというとき、戦いでこんなに先生が果てて帰ってきたんだけど、って言う人もいますけどもね、そんなして、今さっきテレビで見たように、案内していますけども。
だからあれなんですか、私たちはそういうの知らないで、そのガイドの人たちにくっつかって入っちゃってるけど、ガイドさんは必ずその小さな声で入る前に言ってるわけですか。
そうですね。だからいろいろなガイドっていうのはいろいろなことがありますが、何百種類ってありますので、いろいろそこまで勉強するのには何十年でかかります。自然は自然、自然は自然で教えてくれるので、そこでそれで分かるようになれば30年ぐらいは住んでなかったら分かりません。
分かりました。富山さん、なんか質問ありますか。大きい声で。
日本人のから、日本からのツアーで、特徴的なことってありますか。日本人がこういうことをよく聞くなとか、日本人はこういうのが好きだなって。
そうですね。日本からお客さんが来られますけど、そこでいろいろなことを聞かれるのが、どこからどこまで自然のジャングルが残っているか、ね、それを本当に守っているか、守ってないかのことをよく聞かれます、最近は。
意識が高くなって。
そうですね。それに川にゴミを投げますので、ここのブラジルの人たちがゴミを投げますので、これが一つの問題でございますね。
それは自然のものじゃなくて、はい、ペットボトルとか、そういう
自然の。
帰らない。
それが、学校の中で、この、ビールの袋が何十年、うん、何百年しないと溶けてなくならないということ。それで、それまでに何の病気が発生するか、これで動物、魚が死んでいくのは何の原因かということがわかりませんので、それが僕に思うのには学校の中で釣りをし、しっかり先生たちが子供たちに教えて親まで持って行ってお話をするようにすれば、すごくゴミも少なくなるんじゃないかということがわかるんですが、それがまだ物が足りないということになります。
ね、
ペットボトルって200年かかりますね。一番大変なのは子供のおむつなんですよ。 あれが500年かかるそうです。あんな柔らかいおむつが見えるんですが、これが500年かかるんですね。ペトロリウムをかけてからこれ作ってるので、相当な金額でございますが、やっぱりこれ溶けるまでから500年かかるそうです。あんな薄いのが。
インディアの人たちは全然そんなのを使ってないね。
インディアの人たちはそういう粗末はしません。一頭鹿を粗末仕留めると、全部食べていくまでは絶対に取りはいきません。
はいはい、
始末は絶対にしません。小さくても投げるということはしません。全部食べていく。ジャングルの木でも一本の枝だけしかおりません。僕たち見たけど、きれいな幹は絶対に切っていきません。全部太陽を見て歩きます。だから枝一本もおりません。裸足でございます。ただ音をしなくて動物に 気付かないように歩く人間でございますので、それ本当に落としませんのでね、行きます。だから、やっぱりそこのところはしっかりしていますよね。だから学校の中でスローを教えてくれれば、もっともっと綺麗になるんじゃないかと僕は思いますね。だけどもっと良くなったのは、やっぱりこの改善する機会が今ありますのでね。だからペットボトルとかビニールとか、ランボールとか他のやつも全部今は工場ができたので、それで改善されていろいろな、あれを。工場で作
ってます。リサイクルとか、それ、
マリアスにあるとか。あります。サンパウロにありますから、全然、
送ってるんですね。
船で持っていきますが、それで随分少なくなりましたけども、だけど、州の一番悪いのが、州の人たちがお金を出してから掃除するから、まあ、州の人たちが掃除するからということで、この投げる癖があるんですよ。
してちゃうね。
だから、日本にだと、一つでも、ゴミを集めて、街をきれいにしましょうっていう、参加の頭がないので、それが残念ながら、
ブラジル
の
問題ですね、
はい。はい。それがあれば、もっと綺麗な物事の街になるんじゃないかと僕は思いますけど、そういうことがならんできないので、そうですけど、僕の感じたのはそこでございますね。
はい。最後の質問になります。ブラジルに来て、マナウス、まあ、こちらの方、アマゾニアス州に来て、よかったですか？
まあ、僕のためにはそうですね。よかったですよ。まあ、世の中はどういうものであり、親はどこか小さい時から、まあ、結婚されて孫ができて自分が目を死んでいくまでは子供の面倒を見ながらずっと行ってどこまで苦労しどこまでやって面倒を見てもらうかということがはっきり分かりました。14歳で分かりましたけど、親の気持ちはですね、分かりました。まあ、楽じゃないです。いろいろな、改善がありますので。
14歳で大変だなって親で長男で思って、で、じゃあ俺はそんなことをやながらもう結婚しないようにしようかなとか、そんなことは思わない。
まあ、そんなことも思えなかったけど、やっぱり自分の、いろいろな、あれをやるためにやりましたけども、やっぱり大変ですよ。いろいろなやり方がありますので、大変です。まあ今のところは大変ですよ。世の中は暗いのでね、お金の値打ちがどんどん下がっていくでしょう。食料品はどんどん値段が上がっていくし、そしてクラスのも学校代も高いし、何でも高いしね、ここはですね、ママゾンはですね、だからいろいろの考えに行かないし、いろいろあります。だからアマゾンでも今だったら工場団地で働くんだったら、英語を読めるか書けるかじゃないと使ってくれない。3人働いてなかったら使ってくれないのでね。今だったらコンピューターの時代でございますので、コンピューターに動かさなかった場合は、どこに行ってもお仕事は見つかりません。お店でもどこでもそうなんです。スーパーでもどこでもそうです。コンピューターになっています。メモリが全部コンピューターでございますから、コンピューターを扱えなかったら何も仕事は見つかりません。それにやっぱり大学まで仕事してないと工場団地も使ってくれない。3年仕事してるだったらすぐに仕事は見つかりますけども、ゼロからやる人たちはちょっと無理だということになります。
大変な時代ですね。
はい、そうなんでございます。だからね、昔ではブラジル人は5人子供を産まなかったら、作らなかったらブラジルに入らなかったそうです。今は、せいぜい2人か3人でいいんですよ。それ以上作りました大変ですね。学校代がすごく高くなりますので、今まで言った子供は大学まで出さないかので、すごく大変です。だけど、こちらの人たちは偉いですね。子供がもう18の歳になりましたら、もう自分で仕事をしながら、やらずに勉強に行きます。すでに自分の大学代の学校の出し放題は、子供が出してくれるから、まだ助かりますけども、金持ってる人たちは逆でございますね。親が全部出しますので、大変でございます。
で、清さんちょっと18歳で大丈夫でしたか？
そうですね。
で、インドの人たちの学校っていうのはお金かかんない？
まあ、政府のあれですから、まあ、あれはかかりませんけど。
わかりました。どうもありがとうございました。長々とありがとうございました。